ハレルヤ。皆さんおはようございます。本当にまず一番最初にですね、申し上げないといけないことは、本当に今日この日を迎えることができたということです。本当に皆さんの本当にこの熱い切なるお祈りを本当に心から感謝お礼申し上げます。ありがとうございます。そしてアンサンブルジョイスの本当に賛美、もうこのままスキップしてどっかに出かけていきたくなるような、本当に喜びに満ちた本当に素晴らしい賛美、心から感謝いたします。ゴールデンウィークの真っ只中でありますけれども、皆さん良い時をお過ごしになっておられるでしょうか。今年は割とですね、お天気もよくって過ごしやすい毎日が続いております。まあ、その一方で今入院中の方が数名おられます。本当に病室にもですね、同じ主の恵みがですね届きますようにお祈りをしております。先週ですね、一幕聖会が名古屋で行われました。その中で小林先生が聖教師安守礼をお受けになられました。誠におめでとうございます。本当に教会にとって大きな励ましであります、喜びであります。聖会ではですね、豊田信行先生が深い霊的洞察によってですね、御心を豊かにお語りくださいました。本当に御言葉の扉が新たに開かれて、そして本当に私たちは新しく、本当に霊的にこの新しくされたような、そのようなひとときとなりました。これこそがですね、本当のリフレッシュであります。この素晴らしい聖会の余韻の中で、主がですね、さらに恵みを増し加えてくださることを期待して、今朝も御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、すでに賛美の中にこのところに豊かに主のご臨在、主が満ちてくださって、私たちの御霊と真理による礼拝をお受けくださっていることを心からありがとうございます。いよいよ主よ、あなたの本当にことをもっともっと知りたいと切に願って御前に出ております。主よ、どうか今日も新たな主の恵みがありますように、語るものを憐れんでくださり、またお聞きになるお一人お一人に、触れてくださいますようによろしくお願いいたします。主に期待いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この中で、ほとんどの方が、クリスチャンだと思いますけれども、誰でもですね、誰でもです、イエス様を心に救い主として受け入れたとき、信じたときにですね、その人に非常に大きな変化が起こるんですね。それがさっき読んでいただいた一節の最初なんですけれども、ヨハネの手紙第一の五章一節の最初ですね、イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのですと。神から生まれたと。イエス様を信じる者は皆ですね、だから誰でもですね、神から生まれたものなんですね。で、生まれたということですから、この新しい命が与えられたんです。で、この新しい命っていうのは、肉体の命とは全く異なる永遠の命であります。イエス様の命、永遠の命とはイエス様の命であって、それは神様と共に永遠に生きる命なんですね。で、このイエス様というお方はですね、神でありますけども、目に見えない存在としてではなく、目に見えて手で触ることができる人としてこの地に来てくださったんですね、お生まれくださったんですね。 ですからこのイエス様の命である永遠の命っていうのは抽象的な概念ではなく、私たちの生き様を通して実際に目に見えて、そして手で触ることができる具体的な現実なんですね。で、私はですね、物心ついた頃から、今日母と弟が来てくれてるんですけども、何のためにですね生きているのかが分からず、その悩みをごまかしながら生きていました。おそらく家族はですね、誰もそんなことに気づかなかったと思います。そういうものですよね。近くにいても分からないものですよね。で、20代前半になって、私は何のために生きているか分からない、ごまかして生きていたんですけども、いよいよ、ごまかしが効かなくなってきたんですね。行き詰まってきたんですね。そしてこの人生の目的が分からないだけではなく、この自分の心の中に、自分の中にこの石のような固い心がですねあるっていうことに、気づき始めたんですね。気づいたんですね。そしてその石のような固い心にこの縛られて束縛されているように感じたんですね。で、私はその石のような心、その自分のその固い心から解放されたくって、そして仏教とか哲学の本を読みました。で、そこにはですね、この求めて生きるという、求道して生きるという、尊い生き方に出会いましたが、それはそれで素晴らしかったんですけれども、しかしこの私が求めていた自分から解放される、そのことを明言する言葉は見つかりませんでした。そんな時にですね、私はクリスチャンに出会って、そして一幕西宮教会の礼拝に出席するようになり、そしてイエス様を信じて救われました。イエス様を信じて罪が許されて、そして永遠の命が与えられた、今死んでも天の御国に帰ることができるという、この唯一無二の救いの恵みをいただいただけではなく、この聖書の中に私の求めていた答えがあったんです。それがですね、ガラテヤ人の手紙の2章の19節から20節ですね。そこにこの私のずっと求めていたその答えがあったんですね。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ここにもはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられると、このイエス様を信じたときに与えられる新しい命の中に、そこに自分からの解放がある、自分から解放されて真の自由が与えられる、これこそがですね、私がずっと求めていた言葉だったんです。ではですね、このように、自由にされたもの、自分から自由にされたものはですね、どんな生き方をするのでしょうか。キリストが私のうちに生きておられるのですから、私たちはですね、今日の説教台にいたしましたけれども、この永遠の命の証人なんですね。で、その証人はどんな生き方をするかということが、1節から3節、もう一度お読みいたしますけれども、このようにあるんですね。5章の1節から3節、イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から 生まれたものも愛します。このことから分かるように、神を愛し、その命令を守るときはいつでも私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。イエス様を信じて神から生まれたものは、神を愛し、兄弟姉妹を愛します。それは重荷とはなりませんとあります。ですがですね、ここで私たちはこの現実とのギャップを感じてしまうのではないでしょうか。一幕聖会の、第二聖会でですね、この父なる神様の愛について、この母の愛と比較しながら先生は語られたんですね。で、十字架、イエス様の十字架の愛をですね、父性、お父さんの愛、母性、お母さんの愛のこの、両面からですね、光を当てていただいて、十字架の愛がですね、さらにこの深く、理解することが、できた、そんなメッセージでしたね。で、その中で、豊田先生は、この豊田先生は男性ですね、自分にはこの母性的な愛が強いと、おっしゃったんですね。そして、奥様の方はですね、父性的な、愛が強いということなんですね。それでこのご夫婦で子育てをする中で、その違いからですね、その違いからこの奥様のことをですね、豊田先生はこの冷たく感じることがあったと、そのように話されていました。で、私はですね、それを聞いたときに、この愛することもですけども、この愛されることの難しさっていうものをですね、思わされたんですね。愛されることの難しさで、人っていうのはですね、この愛されているのにこの愛を疑って、冷たく感じたり、愛されているのに鬱陶しく感じたりしてしまうんですね。だからこそ、この目に見える人間の愛を信じることができないものが、どうして目に見えない神の愛を信じることができるのかと、この直前の4章でも語られております。で、私たちは今日ですね、本当にこのここにいる兄弟姉妹の本当にこのお互いの愛をですね、受け取って、そして感謝しているでしょうか、お互い愛し合っているんですね。で、この悪しき者サタンというのはですね、私たちの間に不信ですね、疑いを持ち込もうとしてきますけれども、私たちは惑わされてはなりません。で、私たちはですね、今日自分のその感覚とかですね、感情ではなくですね、この御言葉の事実に固く立ちましょう。で、イエス様を信じて新しく生まれたものは、すでにですね、互いにこの愛し合っていて、そしてここからさらに深く愛し合うことを、愛し合うことによってですね、成長をしていく、そういう私たちはものに新しく生まれ変わったんですね。ですから、私は愛するってことはですね、まず相手を信じることではないかと、そのように思うんですよね。で、さらにですね、永遠の命の証人の生き方を見てまいります。それは4節5節です。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。ここにこの世に勝つという言葉が出てきます。世に勝つっていうのはどういうことなのでしょうか。皆さんはどのようにお考えになっているでしょうか。この世っていうものに対してですね、こういった御言葉もありますので、ちょっとお読みいたしますね。このそれは2章の15節16節なんですけども、世についてですね、書いてあります。あなたは世も世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに 御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく世から出るものだからですと。この世に勝つというのはですね、世を愛するのではなく、この神を愛し、神の命令に、自由に従うことができる、この自由を得るっていうことなんですね。そしてこの世っていうのは、一体何なのかと、ここに、全て世にあるものとありますけれども、この世っていうのはですね、神様以外の全てのものを指しています。このやがて消えてなくなってしまう世にある全てのものを世なんですね。ということはですね、つまりこの世の中に、世の中に私たち自身の人生も含まれているんです。そして世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はないと、御父の愛はないと聖書は言っているんですね。実は今日、私のもう何回も言ってますけど、もうバラしますけど、60歳の誕生日なんですね。そしてもう誕生日に合わせたわけではないんですね。たまたまこの日に主任牧師就任式を迎えることとなりました。で、これもですね、やはり、たまたまと偶然というのはありませんので、神様のお導きだと、受け止めております。で、私はですね、この、今から10年前なんですけど、やっぱりこの50の節目にですね、50歳の節目に、私は自分の今までの生き方っていうものをですね、もう一度神様の前に祈るという、この節目の祈りをしたんですよね。で、旧約聖書ではこの50年っていうのはヨベルの年と言われてて、レビ記25章に書いてあるんですけども、土地っていうのはですね、土地は元の所有者に返すこと、そしてこの奴隷はこの自由にされるということ、そしてこの畑は1年間休ませるってことがですね、立法で決められているんですね。これは実は守られたことがないそうなんでありますけども、そういったこのヨベルの年、私はですね、この神様に私の生き方どうでしょうかと祈っていたんですけども、その時にですね、私はこの聖書の言葉、特にですね、私が本当に求めていた言葉、自分のためではなく私のために死んでよみがえってくださった方のために生きる、新しくされて自由になって生きるという、その聖書の言葉に従って生きようとはしているんですけれども、しかしですね、この依然この自分の生き方を全部自分でこのコントロールしようとする、依然私の人生をですね、生きていること、それに気づいたんですね。私はそのことを本当に、悔い改めといいましょうか、認めて、まだまだ私は自分の人生を生きていますと、私が自分の人生をコントロールしようとして生きていますという、そのような祈りをする中でですね、人間50年という言葉がふっと出てきたんですね。人間、本当はね、人間っていうらしいんですけどね、信長が愛したこの敦盛というですね、歌の一節らしいですね、古文ですね、人間50年でふっと思わされたんですね。で、私はそれ、50年調べてみましたらですね、1950年頃までですね、割とつい1950年ってね、そんな大昔じゃないですよね、戦後ですけども、1950年頃までですね、日本人の平均寿命は50歳未満ということをですね、知ったんですね、調べて。で、私その時思ったんですね、なんだ、私昔だったらもう死んでるんだと思ったんですね。もう昔だったら生きていらんだ、もう私の人生、昔の人だったらもう終わってるんだってね、そのように思ったんですね。するとですね、急に楽になってです、そう思った時、ふっとこの、自分の人生というものから なんか背負い込んでいたものからですね、本当に、楽になって解放されてですね、そして、神様どうぞ私を本当にどのようにでもお使いくださいと、賛美でもありましたよね、そのような気持ちになって思い新たにしてですね、そして神様と教会に仕えてまいりました。自分ではそのつもりでありました。まあところがなんですよね、ところがなんです。まあ60歳を前にして、この明け渡したはずのこの私の人生ね、神様どうぞって自由にお使いくださいと言っていたはずなんですね、また自分の人生について考え始めているんですよね。まあこれから年を重ねる中で、私は自分の使命をですね、どうやって全うしていくのか。まあ私は自分の願いはですね、地上の生涯が終わるまで牧師として宣教を続けていきたいと。でそのためには、まあ、どのような準備をすればよいのかとかですね、またそんなごちゃごちゃごちゃごちゃとですね、自分のこう、なんていうか、自分のご計画をですね、立て始めて、自分の人生をこの握り始めていたんですよね。まあ、さらにはですね、さらにはこの教会にご迷惑をかけるわけにはいかない、などといったですね、まあ、今思い返しますと非常に高ぶった思いにもなっておりました。まあ、そんな時にですね、そんな、まあ、時期に、まあ、教会は今回の大きな試練に見舞われることになりました。主任牧師の在り方について役員会でどうしても合意に至らず、1月5日の役員会において神戸牧師の代表役員及び主任牧師の解任が決議されました。そして翌月2月の役員会で、宗教法人法と教会規約に基づき、私は代表役員代務者として選任され、お受けすることにいたしました。それはこの教会の牧師として、また責任役員として社会的な責任を果たすべきとの思いからでありました。そしてこの代務者代表牧師として、非常に難しい判断が日々求められました。非常に難しい舵取りをする日々でありましたけれども、その中で私はますますですね、主任牧師のこの教会にとってこの主任牧師の存在が必要であるということを痛感するようになり、そしてそのために切実に祈るようになっていきました。ただですね、私の心は自分以外の人が主任牧師になるということを想定して祈っていました。しかし2月24日月曜日の朝の祈りの中で、主からの御声を聞きました。あなたが十字架を追って私についていきなさい。あなたが十字架を追って私についていきなさい。それは本当に突然で、まるでクレネ人シモンが突然十字架を負わされたような、そんな感覚でありました。しかしこの言葉がどこの聖書の言葉であるかということはすぐに分かりました。ルカの福音書の9章23、24節。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。私にとってこの明確な主の御声に従わないという選択肢はありませんでした。もし従わなければ私の魂は生きていくことができないからです。 ただ私は正直な思いを神様に祈りました。私は鶴岡先生が将来的に主任牧師になるべく祈っておられるのではないかと感じておりましたので、そのことを主に祈りました。するとですね、まず副主任牧師となっていただき、霊的リーダーシップを発揮していただいて、主任牧師の備えをしていただいてはどうかという思いがその時与えられました。そして主にそのことを伺い祈りますと、それでよいという平安が与えられました。その後教職者、執事、そして皆さんに承認していただき、今日という日を迎えております。永遠の命の証人としての歩み、それは神を愛し互いに愛し合い、世に打ち勝つ生き方であります。これらすべては自分の人生を自分でコントロールしようという、その私の人生を主に明け渡して、そして主の前に自分を差し出して、そして主のさやかな御声に従って歩むことによって実現していきます。どうか皆さん、このものが永遠の命として、命の証人として歩み続けることができますように、ぜひこれからもお祈りくださいますようによろしくお願いいたします。私もまた皆さんが永遠の命の証人として歩み続けることができるように心から日々お祈りさせていただきます。この祈りは主の御心にかなった祈りです。最後にこの神様からの約束の言葉をご一緒にお読みいたしましょう。第一ヨハネの5章の14節ですね、前にもお出ししますので、それをご一緒にお読みして終わりたいと思います。はい。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちの祈りが神のこの神の御言葉の真実の上にすでに叶えられたと確信いたします。祈ります。愛する天のお父様、本当にあなたが私たちの罪のために十字架について死んで3日目によみがえってくださって、罪と死と悪を打ち滅ぼしてくださり、そしてイエス様を信じる者には永遠の命、新しい命を与えてくださったことを心から感謝いたします。すでに私たちは新しい命に生かされる永遠の命の証人です。いよいよ日々自分の肉なる思いを明け渡して、いよいよ私たちの生き様を通してあなた様が豊かに現れてくださいますように、そのように必ず私たちをあなたが全うしてくださることを心から確信します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。